皆さんこんにちは。こうして持って出てくるんですが、ほとんどここに書いてあるものを見ないで話をしております。全国大会に参加なさった方はわかると思いますが、大阪聖書学院で勉強して牧師になった人たちは、全国大会で話す話がそっくりそのまま後で収録で大会の記録を見るとそのまま、録音聞いてもそのままですが、東京聖書神学校出た人たちはの話は話した話そのままではない。後で文集を読むとそのことをきちんと書かれている。飯島先生の牧歌などですね、非常に要約された文になって出ていく。こんなにも違うものだなと思いますが、私も礼拝の準備は一応ワープロで打ちます。手で書くと自分で読めません。悪質ですから、自分で書いた原稿が読めないので、ワープロでいつも打ちますが、そのワープロの原稿通り話をしたことがない。話の準備のために、整理のために一応ワープロ打ちますが、話し始めると、もう、いつも脱線ばかりして、なんでこんな話をしたのかなと思って、自分でもおかしくなって、なんでこんな話になったんですかねと聞いている人に話をして、ああそうかそうだったと言うんですが、今日もうそうならないようにしたいと思いますが、去年初めて昇天者の記念の式をこうして持ちました。その時のメモを調べてみましたら、ちょっと驚いた。いつの頃からか分かりませんが、話をするときには教会でもよそでも、この準備の前に必ず時事問題というのを何行か 1,2,3,4,5,6,7,8 書いてあります。それを話すこともあるし、全然話さないこともありますが、それを書いてあるのは後で原稿を見たときに、いつどんな状態でこんな話をすることになったのかがわかる。そのためにいつ頃からかわかりませんが、必ずその時事問題を7、8問書いて、それから本論に入ってます。で、去年のそれを見たときに、皆さん去年の今頃何が起こっていたか覚えている方いらっしゃいますかね。ほとんど忘れてる。私自身も忘れている。こんなこと書いてあるんですね。アメリカの大統領選挙があって、オバマとロムニーが戦ってる。ロムニーというのはモルモン教の人ですね。大変なことになったと。アメリカではモルモン教というのはキリスト教から変化していって、一夫多妻の宗教になった。一夫多妻の。それでアメリカ合衆国と戦争して西部へ逃げていって、ユタ州へこもってモルモン州と言われた。そういう変なキリスト教でないキリスト教、モルモン教、その政治家がロムニーだった。ロムニーが勝ちそうだった。キリスト教プロテスタントの国がこんな人が大統領になったら大変だと言って大騒ぎをしていた。その最中だったんです、今頃アメリカでですね。ロムニー、モルモンっていうのは一夫多妻で、アメリカ合衆国と戦争して西部の山ユタ州へ逃げて、後でもう全部合衆国に征服されて、アメリカ 憲法を信じる州、一つの州になったんですが、そういう大変な選挙を去年はしていた。それでですね、それだけではない。中国が、習近平という人が新しい指導者に選ばれた。今のですね、先々週ですか、天安門で爆発があって、山西省でも爆発があって、中国中があっちでもこっちでも、そういう内乱が起こって今大変になってますが、習近平が中国の代表になった。今です。この時期。その時期に韓国では大統領選挙があって、女の人が大統領になった。けれども今、問題ですね。韓国の大統領は必ず、裁判にかかって、犯罪者になって終身刑か死刑かの宣告を受ける。そういう疑惑が持たれて大騒ぎになっている。女の人。この人の選挙の最中であったということで、ほう、大変な時期だったんだなと思ったんですが、日本も大変だった、今頃。皆さん、日本の今頃何があったかご存知ですか？私は見て驚いた。野田首相が総辞職、内閣解散、12月に衆議院選挙決定、そして結果は民主党大敗したと。野田首相ってどんな人だったのかな、思い出すのさえ難儀した。皆さん、野田首相ってそんな総理大臣がいたことを覚えてますか？覚えている人もいるって。顔覚えてますか？思い出せない人が、私は思い出せなかった。どんな人だったのかな、ちょっと時間がかかった。あの人だったんだなと、かわいそう。そういう大混乱の時期だった。今1年前、信じられないですね。そうして沖縄は那覇市長選挙、そして浦添も選挙でもう取り組んで大騒ぎをしている最中だったと。選挙花盛りだったんですね。これが去年1年前そうだったけど、もうすっかり忘れてて、年のせいかなと思ったりして、さっき宮城さんと、もう耳が遠くなってね、補聴器かけてもよく聞こえない。多分補聴器のせいじゃなくて中身のせいだろうと笑い話をしたんですが、去年の困難にも思い出せないぐらい大変な変化があった年ですね。で、今年ですが、皆さんもご承知の通り、もう年の初めから気象の異常で日本中大雨、洪水、大災害、突風、竜巻ということで日本中ひっくり返っている。それがずっと地面がして、そして伊豆の大島があんなになって、町長も何とかも条約もどっかへ無線旅行で行って、旅行で出かけている最中にあんな大変なことがあった。それの収まらないうちに、今度は10月だというのに、気象台が明治にできてから初めてこんなことは、こんな時期に真夏日が何日も続くというのは初めてだ。気象台ができて初めてだと。それが済んだと思って、台風過ぎたら雪が降って、1ヶ月も早く雪が降るのは気象台ができてから初めてだという、そういう報道が来るぐらい大変な異常な年、気象のですね、と思っていたら、つい何日か前に、8日ですか、歴史記録始まって2番目に強い台風、秒速ですよ、時速じゃない、90メートル、高速道路90キロで走りますがね、びっくりしながら、1秒間に90メートルの竜巻よりもすごい、そういう台風がフィリピンにやってきたと。 どうなっただろうかと心配していた。そしたら今朝司教の新聞にも出たけども、分かってるかで1380名死体を確認したと。実際置いてるセブ、セブ島というあたりですね、きっと数千人超えるだろうという、こんな異常な気象、まだこれで終わりでない、まだ後があるかもしれないなと思っていますが、それ以上に大変なのは人間社会の異常さですね。そういう中で今年はと言いますか、今年もと言った方がいいですね。夏休みが過ぎると毎日のように教会へはお金せびりが来ますね。郵便振り替えの赤い振り込み用紙の入った郵便物が、金ください、寄付してくださいというのは毎日来る。で、州法には必要なものは掲載します。いろいろ通信ですね、教会の関係、それは載せません。一切もうキリがない、毎日のように来るんですね。そういう季節になっているのと、もう一つ困ったことに、キリスト教の団体、牧師たち、教会から政治問題の会があるから、キリタンのどこそこの教室でやるのでという呼びかけがいっぱい来る。これはキリストの教会では絶対ありえないことです。それでキリストの教会、キリストの教会の復帰運動という本を改めてあそこに飾ってあったのを取り出して1週間かかって読み始めた。なぜキリストの、なんでのが入るのかと言われるんですが、キリスト教も仏教と同じで、一番最初イエス様の教えとは別なものになって、人間が作った団体、教派、教会、いろんな名前ですね、それを始めた人のカビンだ、カルビンだの、なんだのかんだという名前がついて宗派ができてくる。その宗派の教えがずっといろいろあって、それが今日私たちは先に召されしていた人々のことを記念する、こういう行事のことにでもいろいろと問題があって、キリスト教が大変になっている。修論は釈迦の恥という言葉がありますね。仏教でもお釈迦様の教えとはもう別々に、いっぱい皆さん名前知ってますね。各宗派がある。宗派別にいろいろなことがあって論争している。あっちかこっちが正しいだの、こっちだのこうだの、これはお釈迦様の恥だという言葉があるんですね。修論は釈迦の恥と言いますが、キリスト教会でもいっぱいそういうのが起こってくる。それで私たちは私たちにキリストの教会のやり方で全く自由、アメリカへ、ヨーロッパから新大陸へ移動してきた、ヨーロッパ大陸にずっと根付いたキリスト教が、いろんな各派の宗教が入ってきて、すると開拓地で何もないところでずっと行っていくところで、ヨーロッパでのようなやり方では何もできない。子供が生まれた、名前つけて祝福したい、葬式したい、結婚式あげたい、宗派が違うとか、あの教会でやったのは無効だと言われてね、なんやらかんやらあって、アメリカでとっても難儀した。それで開拓者の人たちはそこでいろいろ何遍もあっちでもこっちでも話し合いをして、結局落ち着いたところが、聖書に書いてあることだけは確実にその通り守ります。 聖書にない、書いてないことは、これは個人の自由だと。絶対にこれを犯してはいけないと。これが、キリストの教会は、これによって、キリスト教が一致できるはずだと。書かれていることはそっくりそのまま守る。もう、異論を差し挟まない。その代わり、書かれてもいない、教えられてもないことをね、カルビン主義だの、長老主義だの、なんとか、とかあるいうのか教えるように、そんなことに誰も拘束されない。聖書に書かれている通り。そういうことになった。この前、イギリスの、名前忘れましたが、新しい、赤ちゃんが生まれた時に、幼児洗礼というのをやってましたですね。キリストの教会はあれを認めない。というのは、キリスト教、聖書を信じるとですね、洗礼を受けるために、話を聞いたこともない、信じることもない、悔い改めることもない、信じますという意思表示もできない、赤ちゃん、ああいうのは洗礼を受ける資格も何もない、意味がない、水つけただけ、勝手に。あれ、幼児洗礼って言うとね、幼児洗礼と一切認めない。聖書に書いてある洗礼を受けるのは5つの意味がある。まず、メッセージを聞くこと。二番目に、それを信じること。信じてメッセージ、悔い改めること。四番目に、信じますと告白をすること。五番目に、言葉だけでなくて、行為で、イエス様が示された通りに、洗礼、神礼ですね、水に、古い私が水の中で死んで、イエス様のによって新しく生まれた新しい人生に生き返ると。この5つのステップを踏まなければね、何遍チャポンチャポン使ったところで、何したところで、いくらうちの子供祝福されたいって、親がこんなこと何遍やったところで、本人、福音を聞くこともない、信じることもない。そういうの意味がない、洗礼の意味がないということで、キリストの教会ではそういうふうにして、特に洗礼のことをきちんと守るようにその通り、そしてイエス様がお求めになったのは、教えられたのは、聖書を見てわかるのは、あなた方はこう祈りなさい。それを主の祈りというんですね。主の祈り。クリスチャンは一生主の祈り、その祈りながら中身を吟味し、そのようになるように祈る。もう一つ、初代の教会に対して、イエス様が十字架におかかりになる前に、最後の晩餐というのを持った。あなた方のため、十字架にかかるイエス様の血と、肉体とを記念するパンとブドウ酒、これを守るようにと教えられた。初代の教会はそれを守るために日曜日のたんびに集まった。賛美歌を歌うためではない、聖書な説教を聞くためではない、ね、主の祈りと主の晩餐、それはイエス様の教えとイエス様のなさったことですね。この二つの象徴、キリストの教会はこれをきちんと守る。それ以外は本当に自由、基地の問題とか言論の自由の問題とか何とかいうことでキリスト教会が集まって、なんかキリスト教短大で講演会だの研究会だの何だかやるという、そういう召集が来てますけど、そんなのは無視する。キリストの教会、それはこのこれだけいて、イエス様を信じることの他に、いろんな社会問題、政治問題、税金の問題、金融問題、それぞれ自分で自由に考えて、十分にすればいい。それを牧師が 牧師会に行ってそこで決めてきて、その通り教会員こうしろああしろと、政治や経済やそういう問題を牧師や教会が命令したり指示したりする権利はないんで、またそれに従わなければならないという義務をクリスチャンは全然ない。聖書の教えるところだけ、聖書の黙するところで黙して自分が自由だと、そういうことなんですね。それで今日も私は最初から脱線して話を勝手に進めていますが、この天に召された人々のことを私たちは本当に自然の情として毎年その時を覚えて記念しますが、日本の国に仏教が渡ってきたのが紀元500年頃です。紀元500年頃、それから200年ぐらい経って紀元700年頃に日本の国の政治が仏教を国の宗教にした。聖武天皇という天皇がの時代です。そして国中のにお寺を建てた。聖武天皇の皇后は皆様名前聞けばわかると思う、光明皇后。光明皇后という人はその仏教の教えを聞いて慈善事業にとっても熱心に努めたと。そしてこういう話が伝えられているんですね。光明皇后は貧しい人々のためにいろんな施設を作って病人たちを収容してその面倒を見た。で光明皇后がこの海だらけ血だらけの笠垂れの人をきれいに浴びせていた。それが光明皇后の毎日の仕事みたいだった。それをやっていたらある日、その海だらけ笠だらけの汚い病人がいつの間にか金色にピカピカ光って仏様、それが仏様だったという話、皆さんお聞きになったことあるんじゃないですか。それは今日一部の礼拝の時に読んでいただいたルカによる福音書の25章31節から46節までのイエス様のお話、光明皇后から700年前ですね、イエス様がお教えになったその話をいろんなチャンネルを通ってご承知のように歴史の中ではキリスト教が東の方へ出ると伝えられていきます。仏教に影響を起こして、仏教はそれを仏教流に翻訳してでしょうね。日本に来た時に光明皇后はずっと海だらけの病人をきれいにして見上げたら、それが実は仏様だったと書いてある。びっくりしたとですね。それが仏教の本髄だと言うんですが、それは700年前にイエス様がこのルカ伝でお話になっている。ルカ伝31章、皆さん聖書を開けてみてください。イエス様が天国のことについてお話になったのはここしかないんですよ。ルカ伝じゃない、マタイ伝ですね。マタイ伝のは28章までありますが、25章から28章までは最後の1週間の記録です。ですね。最後の晩餐の記事も入っています。で、その時に 教えになった天国について聖書、新約聖書を読んでですね、イエス様が天国についてこんなの話をされたのはめったにない。ここぐらいです、たった一つで。いろいろ仏教にしてもキリスト教にしてもですが、自分たちの考えで天国というのを地獄極楽などあの世この世将来未来と時間的に空間的に場所の問題などに置き換えて考えていますけれども、イエス様が言った最後の審判の時に、羊、右の方に羊、左の方にヤギのようにはっきりと分けられる。私たちはちょっとそういう牧畜に関係したことがないんでよくわからないんですが、そういう牧畜の民族はわかるんでしょうね。ヤギと羊はパッと。そしてその羊のように右に分かった人たちに、こう言うと。あなた方は、私が飢えている時に食べさせ、震え上がっている時に着せ、しもじかった時に食べさせ、乾いていた時に水を飲ませてくれた。そう言うと、その席に座った人たちは、私がいつ神様、あなたにそんなことをしましたか、と聞くと、一番飢えて困っている人々、そういう人たちにしたのは私にしたことだと言うんですね。そう、俺で別の左側にいる人に向かっては、うん、あなた方は私が凍えている時に着せなかった、飢えている時に食べさせなかった、乾いてるときは水の人が一服もあげなかった、うんぬんって言うと、いつも私たちが神様をそんなひどい目に遭わせましたかと言ったときに、これを世間で飢えてる人、凍えてる人、困ってる人、そういう小さい人を見向きもしない、そういう人に一切れのパンもあげなかった、それは私にしなかったことだと、そう言ったという、その例えがこのところにあるんですね。マタイ伝のここはゆっくり両方読んでみてください。一つ一つそのイエス様の教えがあのネストリーフハートがいうの形でずっとシリアからあのバビロニアから東の方、インドの方、チベットの方、中国まで伝わったようですね。漢字では景況と書く、景気の景、景気を、ネストリウス派。その教えの中で、こういうイエス様の教えが向こうへずっと伝わっていったのでしょう。それが仏教という形をとって日本に来たのかもしれない。紀元700年の光明皇后の話として私たちは聞かされていますが、それがイエス様がもともとこの最後の一週間の間にお話をされたことですね。最後の一週間マタイ伝の終わりの方に行くと、ベタニア村に入って、そこから毎日エルサレムの都に行って活動なさって、夕方またベタニアへ帰って、毎日こう往復なされた、その記録がありますが、そのことを今日またお話をしたいと思いました。いつかではなくて、どこかではなくてですね、私たちの日常、今日、今日のありよう、生き方そのものがそのまま天国地獄を分けるものです。イエス様が教えて求められたのは、本当に自分自身のようにあなたの隣人を愛しなさい、 ということですね。自分自身を愛するということは教えられなくても誰もできます。何かがそのことをやります。本能的に目つぶります。これが自然です。今の子供それがないと困りますよ。石が飛んできて目パチッとしみしめない、ボーッと入っちゃう、転ぶ時も。そういうように自然にもう教えられなくても本能的に身を避ける、そのように本能のように隣人を愛しなさい。なんかしたからお返しが倍返しになってくるような、報酬を当てにしてじゃなくて、絶対帰ってくることのないような、そういう小さなもの、弱いものに向いてあなたの愛を注ぎなさい。これがイエス様の教えなんですね。聖書の中にヨハネによる福音書というのがあります。ヨハネの第一の踏み手のがあります。第二の踏み手のがある。第三の踏み手のがある。ヨハネの黙示録というのもあります。聖書の中にヨハネという人がたくさん出てくるので、本を読んでいくときははっきり区別しますが、いつの間にかまた一緒くたになってわからなくなるのが困る。ヨハネ、日本語でヨハネと書いてありますが、英語ではジョンです。ジョン、ジョン F ケネディのあのジョンですね。ヨハネ、ジョン、ギリシャ語でヨアネスとありますが、ジョンです。そのヨハネはどのヨハネかもう分かりません。たくさんいて、長老ヨハネ、伝道者ヨハネ、使徒ヨハネなどといっぱい言われますが、混乱してしまいますが、もう最後にはもう何も言わなかった。互いに愛し合いなさいと、 Love each other と英語で言いますね。互いに、それだけがあの言葉だったと、メッセージだったと言います。先に召された私たちの先祖、そして兄弟姉妹方、そのように人生を送られ、イエス様のもとにあると思います。この話をしながら思い出します。光明高校の話をしたらウドラフ先生の奥さんを思い出しました。エムラインですね。ウドラフ先生のうち行くといつも奥さん、奥さんとあの辺の子供たちが来ます。大概女の子が多かったような気持ちがね、傘だらけ、海だらけ、汚い子供たちが奥さん、奥さんと裏を抜くと薬を塗ってもらいに行くたんびにいつでも来るんですね。そういう子供たちが奥さん、奥さん工業高校みたいだった村にですね、その間いつもあの台所のところに薬が準備してある、奥さん、奥さんって言ってから僕とだったみたいで、それが毎日の仕事だったみたいですが、それを思い出しながら今日のこの天国についてのイエス様のコメントですね、ここをお読みになってください。そのように私たちも毎日の生活をしていきたい。それはそのまま天国に経験する日々であると思います。先に召された兄弟姉妹たちがそのようであったように、私たちもそうやっていきたいと思います。そのウドラ先生、ここの開拓者であります。ウドラ先生ご夫妻はオレゴンで今あの埋葬されています。お墓へ行きました。それからこの教会で一緒に信仰生活をした松野さんたち、牧港に住んでますですね、埼玉へ 引っ越されていって、不思議なことに、板垣先生の奥さんの郷里だったそこは、漢字の読み方がわからなくて、こういうところで言ったら、あ、それはこう読むんですよって、私の郷里ですということで、そこで板垣先生が、松野さんの旦那さんも奥さんも、お葬式をしてくださった。もうこうですね、その他、玄家の兄弟、親母さんたちは、アメリカでの生活、経験なされて帰ってきて、お二人とも召されて、玄家の教会の納骨堂にお骨は納められています。ひとしさんもですね、そして、ご主人、ご夫妻、息子たちも、それから、ご家庭の先祖代々の墓地に納められている方々もあります。お骨は方々にあっても、私たちは信仰一つであります。今から7年前、もう7年になるんですね。このアドベンチストメディカルセンターの反対側にある、教会の納骨堂を、立派な納骨堂を作ることができましてですね、不思議なご縁ですが、そこへお納めして、そこを展望園、天を望むガーデンですね、園と、展望園とつけて、英語で、ガーデンオブヘブンリーホープという、つけてありますが、そこは普通の人たちが考えるように、普通の人たちが考えるようなお墓ではない。大阪の小田先生たちが作った墓地もそうだそうです。私たちはここにはいないとここはただ骨を埋めて、そのことを思い出す場所だと、天国に私たちはいるんだとですね。そこの私たちの納骨堂にもそう書いてある。聖書の言葉を入れてて、ここは私たちが天国に望みをかけて持っているということを記念する場所であって、ここの中にいるわけじゃないんだとですね。そういうふうに展望園という名前にしてあります。今日も後で行くと思いますが、本当にそういう小さな場所に閉じ込められているんでなくて、そこを一つの目印にして、天国への遠大な希望と喜びを思い起こし、記念する場所としてこう考えているということであります。私たちの持っている納骨堂展望園について、クリスチャンイエス様の教えられた天国についての今日の聖書の言葉をどうぞ皆さん読み返し思い起こしてください。